早子先生、結婚するって本当ですか？ 4.9%、 なんと第3話の視聴率が第1話 6.8、 第2話 6.1 から下げ止まらず、いきなり 5% をも割ってしまった。うん、このクールのワースト、同じフジテレビのアワーハウスの方はね、第4話が 3.8 とますます悲惨な状態で、とにかくドラマにおいてもフジテレビの凋落ぶりは目に余るばかりで、回復の兆しが全くないっていうのが寂しい限り。うん。で、その上、ウェブサイト朝ゲイプラス4月25日付の記事ではこんな話題も。大苦戦中のドラマ、早子先生、結婚するって本当ですか？だが、とあるテレビ誌の記者によると、第1話のセットに使われたある小道具に関して不自然な部分があったという。ドラマのセットで使われていたカレンダーから4月29日の祝日である昭和の日が抹消されていたのです。昭和の日は旧天皇の誕生日であり、日本人にとって特別な日です。しかし戦争が背景としてあるだけに、一部の人々は昭和の日に対し複雑な思いを抱いているとも言われています。そのため今回わざわざ祝日の赤色を黒にしたカレンダーを制作したということは、何らかの思想を持った人間がドラマスタッフとして参加している可能性があるのですとのこと。富士といえば1月クールの月9ドラマ、いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまうでも、病院のセットに放射能化というプレートを使用したり、背景に首の折れた日本人形を飾るなどして大きな問題となった。もしもスタッフがドラマの中に個人的な思想を持ち込んでいるとすれば、今後さらなる富士の視聴者離れは避けられそうにない。まあ確かにね、早子の家の茶の間にかけられたカレンダーは4月29日が赤色ではなくて黒色だった。でもそれはね、単なるケアレスミスで個人的な思想を持ち込んでるとは考えづらいんだけど、まあいずれにせよね、こんな凡ミスがあること自体は考えられない大きな問題とも言えるわけでね。まさしく負のスパイラル真っ只中には違いないんだけど、ただね、そんな早子先生結婚するって本当ですかの中でね、個人的に注目しているのが、早子の妹で24歳にしてすでに嫁に行ってる森山風子役の川栄里奈。うん、もともとね、AKB48 時代から演技は評価されてたんだけど、でも例えばね、2014年10月クールのTBS 日曜劇場ごめんね青春での言葉遣いが男っぽくてブチギレしやすい女子高生とか、バラエティ番組においてのおバカキャラの印象が結構強くて、今回のようなね、至って自然な佇まいの役どころがこんなにフィットするとは、いい意味で驚きだった。うん、ちなみに川栄里奈自身は公式サイトのインタビューで、お姉ちゃんの早子より妹の風子の方がしっかりしているという設定なんですけど、松下奈緒さんにお会いする前はとてもしっかりした方だというイメージがあったので、私が松下さんよりしっかりした役なのって思っていたんです。でも実際に松下さんにお会いしてみると、サバサバしていて気さくな方で、早子という役も自然体で演じられていて、とても可愛い感じですよね。なので私の方がしっかりした感じに見えているかな。ただ風子も普段はしっかりしてるんですけど、何かの瞬間に弱い部分も見えたりして、そういう時にお姉ちゃんの優しさを改めて感じたりもするんです。そういうところも楽しんでいただけたら嬉しいです。なるほどね。うん。でそれからもう一つの驚きは、なんと川栄里奈はね、このドラマの他にも NHK 朝ドラトト姉ちゃんに掛け持ち出演中。うん、まあ民放ドラマのレギュラーと朝ドラに同時に出るなんてことはね、スケジュール的にもなかなかタイトだし、それこそ駆け出しの役者では荷が重いとは思うんだけど、でもしっかりこなしてる感じだしね、これからもますます目が離せない女優になっていきそうな期待大。うん、ということで とにもかくにも、早子先生、結婚するって本当ですか？これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。